がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩栄です。
ご案内は私小賀良子です。今回は前回この番組で取り上げたがんの治療をしていることをできるだけ周囲の人に知られたくありませんというご相談をもう少し掘り下げて、身内の人たちにはどこまで知らせるべきかというテーマでお話を伺いたいと思います。坂本さん、やっぱりこう家族にも知られたくないっていうケースあるんですね。
知られたくないというよりは知らせるのが辛いというのがもしかすると表現としては適切かもしれないんですけど、やっぱりこう年老いたご高齢の親御さんが地方にいて、
はい、
そういう親御さんに自分の、まあ、親よりも先にもしかしたら自分がこうがんという病気で旅立つかもしれないっていうようなことを、やっぱりなかなか言えないですよねとか、そういうことはやっぱりありますよね。
確かに自分の両親を考えても70代半ばで、例えば今私が癌と診断されたって話をしたら多分遠方に住んでいてパニックになって、直接何かしてあげることもできない子供に対して娘に対してで、本当に混乱するって考えると、私ももしかすると言わないかもしれないなってちょっと考えてしまいますね。実際じゃあ同居している場合っていうのはある程度どうしてもね、治療のこととか体調不良で寝込んでしまったりで分かることも多いと思いますけれども、お一人暮らしの場合だと本当にご本人以外誰も知らないっていうこともあるんでしょうね。
あると思います。私自身職場で仕事をしていて、業務の内容的に毎日全ての病棟をこうラウンドするんですね、で前日入院した方々の状況っていうのを病棟と話し合うというか、どういうふうに入院中のケアをね展開していくかみたいなことをちょっと話し合うカンファレンスがあるんですけども、毎日毎日こう80人とか90人の患者さんの状況をこう把握していく中で、やっぱり1割とかのレベルですけども、この方まだご家族に言ってないそうなんですっていうお話を聞くんですね。というのと、やっぱりこう親御さんはもうすでにいらっしゃらなくって、遠方にご兄弟しかいないっていう方なんかの場合は、やっぱりこう詳細はまだ言ってない、まあがんセンターに入院することになったっていうことは伝えたけども詳細は言ってないんですっていう方もやっぱりいらっしゃったり、まあ、あるいは本当にこうご家族自体、この核家族化が進む中で、ご高齢の方だったりすると、もうご存命のご家族自体がいらっしゃらなくてっていう方もいて、本当知人の方が、この方の緊急連絡先ですっていう方もやっぱ一定数いらっしゃる。そんな時代になってきてますね。
そうですね。結婚をされてない方も今増えてきている中で、
そうですね。
そういう状況、じゃあ、かなり、まあ、以前と比べて坂本さんの体感としてもちょっとそういう方は少し増えてきてるなっていう感じはありますか？
もうまさに、はい、もう増えてるなっていう、はい、実感です。
そうですか、はい、もうね、患者さん入院されてる方の1割って、結構な数だなと私は思いましたが、
そうですね、
でもやっぱりこう誰にも伝えていないってなると、例えば急にご自宅にね戻った際でも体調が悪くなってしまった時とか、長期入院することになった時、それから入院先で体調がもしかすると急変された場合とか、いろいろとね難しいことも出てきますよね。
そうですよね。本当にこう私自身もやっぱり経験があるのが、外来にいらっしゃった患者さんがやっぱりこう体調が悪くて緊急入院されたっていう時に、病院にわざわざ携帯電話の充電器持ってきてないじゃないですか。
そうですよね。入院されると思ってないですよね。
そうなんですよね。で、今の時代って携帯電話にいろんな情報が集約されているので、じゃあご家族の連絡先ちょっと教えてくださいって、ご本人もじゃあ自分から電話するのはちょっとあれだけども、ちょっと病院から連絡してもらえないだろうかって言って、はってみたら、携帯電話のもう電池がなくって調べようがないとかっていうのは、もう本当にこう生々しい話で申し訳ないんですけど、そういうことが起こりうる状況なんですよね。
まあ、スマートフォンだったらね、うん、誰かしらの充電器、うん、まあ少しお貸ししてってできるけど、うん、例えば昔の携帯電話をそのままお使いの方とかはもうそれしか充電する術がないとかだとちょっとね、大変なね、難しさもありますよね。
そうですね。まあ実際その方は、ケアマネージャーさんが家に行って充電器持ってきてくださいましたけど。
あ、そうですか。
も
う、
やっぱケアマネさんもいない方だとどうなったんだろうとかも、いろいろね。
そうです。そう、普段からその生活に関わってくださってる方が家族でないにしても誰かしらいらっしゃったらギリギリなんとか解決できるけど、全くつながりがない場合は、例えば長期入院になった時にいろんな品物揃えるのもお金さえあればいいってものでもきっとないんでしょうね。
そうですね。
ちなみに家族にも誰にも言いたくないっていう患者さんはどういった事情をお持ちの方が多いんでしょうか？
一番多いのは年老いた、まあ、離れて暮らす親御さんにやっぱり心配をかけたくない、うん、まあ、冒頭に申し上げたようなね、お話、やっぱりまずは、多いなと思います。
はい、
それ以外にも、やっぱりこう、癌になるまでの数十年の人生の中で、家族の中でちょっとこう行き違いがあって、それ以来、もう家庭内で不幸があったとしても、それも行けてないんですっていうような、家族の歴史がね、影響している方もやっぱり一定数いらっしゃったり、様々ですよね。
そうですね。じゃあ、その本当に誰にも伝えていなかった場合っていうのは、もちろんこう、物が手元にね、ないっていうぐらいという言い方をするとなんですけど、うん、まあ解決できなくはないですけど、うん、なかなかそれだけでは解決できない問題もありそうです。どんな弊害が起こり得るものですか？
ちょっと今から話すお話ってちょっとしんどい話かもしれないんですけども、あえて、今日は少しこう、癌のご病気が、まあ、進行して、悪くなってきた時のお話にちょっと触れますね。
はい。
まあ、やっぱりこう、癌の治療、まあ、なかなか体調がね、悪くなってきた時に、例えば、脳に転移ができた方だったり、あるいは繊毛といって、ちょっとこう認知症のような、症状が出てくる場合もあったりすると、
はい、
実はこう、それまでしっかりいろんな自分のことは自分で決めれてた方が、先生からどんなに説明を受けても、しっかりこうしたいっていう意思表示をするのが難しい状況になることがあるんです。
はい。
うん。それはまあ、さっき言ったような脳転移だったり、繊毛だったり、その意思表示っていうところに少しこう、支障が出るような症状が出た場合だったりするんですけども、やっぱりそういう状況下においても、もう医療者はできるだけご本人の気持ちというか、生き方を尊重して関わりたいじゃないですか。
そうですね。
うん、それを一方的に医療者ができるだけ決めないようにって思うんだけれども、うん、ご本人から意思をこう表示していただくのが難しいってなると、本来であればご本人のことをもうずっと、まあ、人生ね、こう共に歩んできているようなご家族に、ご本人だったらどうしたと思いますかっていうような、代理の意思決定っていうところでの、はい、お話を伺うんです。で、その要は代理の意思決定をしてくださる方っていうのがいらっしゃらない中で、
はい、
我々医療者は、まあ、医療者の良心に従って医療を提供はするんですけども、
はい、
やっぱりそこにジレンマって生じるんですよ。うん、なんか本当にこれご本人だったらどう思ったのかなって、うん、不利益になるようなことはしないんですけども、そうはいえど、やっぱり癌の、最後どこで過ごすかとかそういった話って非常にこう確率的ではないことなので、そのあたりちょっとこう、しんどいなっていうところ、まあご本人の思いがシンプルに尊重できてるのかなっていうジレンマが生じることがあるっていうことと、あとはやっぱりこう、先ほど申し上げたように家族の歴史の中で行き違いがあって、疎遠になってはいるけれども、もし自分が旅立った時には、その時には家族の元に帰りたいっていう方もやっぱりいらっしゃるんですけれども、やっぱりそれを時々ですね、自分にもしものことがあったら、この家族に連絡を取って、引き取ってもらってほしいって、託されることがあるんですけど、さすがに、それは事後にいきなりはできないんですね。あるいはその、ご本人が知ってる連絡先、家族の連絡先っていうのが、もう変わってたら、もう叶えてあげられないんですよ。そうですね。そういった、例えば家族の元に帰りたいとか、あるいはですね、家族に託したいと思ってたようなこと、例えば、これまでの放送でもちょっと取り上げたことあるかもしれませんけども、高齢の親御さん、まあ、認知症の親御さんに自分の財産とか、
はい、
いろんなもの残して旅立ちたい。うん、 財産管理は、第三者に頼みたいっていうことが思っていたんだけども、自分が想定してたタイミングじゃなく、思ったよりも早く急変してしまったりして、法的な手続きが終わる前に何かあったっていう時に、全然もう想定してたいろんな、こうしてあげたいっていう家族への託したいことが実現できないことが出てきたりします。まあ、ちょっとそのあたりですね、まあやっぱり私たち医療者って、やっぱりご本人がどう過ごしたいと思ったかとか、人生のいろんなことをどう、二次前って言ったらですけども、したいと思ってたかっていうところって、やっぱり、できるだけお伺いしながらお手伝いしたいと思ってますけれども、自分たちが思うようなタイミングで病気って変化するわけじゃなかったりする中で、ご本人が何を考えたか誰も知らないとなると、まあ、すごく関わっていてもちょっとしんどい。
こう、そうですね。
なんかもう本当にそうなんですよね。自分の人生を悔いなくっていうふうに考えたときに、やっぱり自分の人生、今がんになったっていう中で、こういうふうに考えておきたいんだとか、もし自分が想定外なタイミングで体調が変化した時には、こういうところに連絡をしてほしいとか、ここまではやってるけれども、まだここまでしかできてないから、そのことを病院と情報共有してほしいとか、まあ、そういったあたりを、どなたかに託して、身近な方に、伝えておいていただくだけでも、叶えられることっていうんですか。
そうですね、う
ん。変わってくるんじゃないかなって思うことはあります。
うん、ちなみにその身近な方で代理の意思決定をできる方っていうのは、うんうん、例えば手術だったりっていうのだと、家族しか基本的には血縁関係とかの家族しかダメなんですか、
う
ん、
基本的にはそうですね。
あ、そうなんですね。はい、
時折、それこそ家族以上に身近だっていう、なんか感じの知人の方が現れたりはするんです
けど。とか内縁の関係の方とかもありますよね。
そうですね。ただまあ法的なことを言うと、やっぱり血縁関係の方が、はい、第一原則です。うん、ただまあ、すごい固いことを釈字上義に言いすぎると、あれなので、まあ、なんていうんですか、今私が言ったような、こういう時には延命措置は望んでないんだとか、そういうことって実際に時間を共にしている方の方がよく知ってたりもするので、やっぱりあくまでも時間を共に過ごしている方からのお話も伺いながら、総合的に判断することもあるので、まあそれはそれで血縁関係の方がいなきゃダメですみたいなことを言ってるわけではないです。
うんうんうん、そうなんですね。うんうん、例えばじゃあエンディングノートっていうと、やはりまだそんなにご自身の体調が急変されると思ってない中でエンディングノート作るっていうのはご本人の気持ちとしてもお辛いとは思いますが、ある程度のことはがんの症状がまだ進んでいなくても、もしかしたらもしかするとっていうところで少しメモとか書き留めておくっていうことはどんな方にも重要になってくるってことですか？
なると思います。はい、こうすべきっていう言い方は私もあんまり好きではないんですけども、それがあることで我々医療者も、まあ、繰り返しになりますけど、患者さんがどういうふうに何を大事にしてきた方なのかって伝わってくることで、自分たちの関わり方っていうものも少し工夫ができたりするので、その人らしさを守るっていう意味ではやっぱあるとありがたいなと思います。で、それこそ千葉県の柏市は私の望みノートっていう名前でそういったものを作ってるんですけども、その書き方の説明会とかで様子を伺っていると、全部埋める必要はないんですよね。やっぱり書きやすいところだけでも書いておく、それだけでもいいんだよっていう話は、まあ、常々私の望みノートの使い方のところで話してくださっているので、古賀さんおっしゃるように全部埋めようとすると非常にちょっとしんどくなることも。
ちょっとで気持ち的に
も
ね。
もうそれこそあれですよ、銀行口座どこがあるのかとか、そう、事実ベースとして書きやすいところを書いとくだけでも全然違いますよね。
やっぱりそうですね。はい。いや本当にね、今坂本さんのお話を伺って。で、身近な人で自分の意思をね、いざという時には病院とかに伝えてもらえるような人が本当に重要なんだなっていうのは分かりましたが、全く知らない家族に伝えるってなると、どういうペースでというか、どういうふうに伝えると、家族にもそんなに大きな負担なく伝えられるのかなって、ちょっとこれは悩ましいところですが。
そうですね。まあ、ご家族のありようというのがあるので、教科書的な言い方はなかなかできないんですけども、やっぱり一つできる工夫があるとすれば、やっぱりどうしても電話ベースでまずは連絡を取るじゃないですか、離れていると。 からちょっとこう事前に LINE とかメールをやれるんだったら、ちょっとゆっくり話したいことがあるんだけども、電話してもいいって、お互いの時間を、ゆとりのあるところで、時間を確保して連絡をする。そうするとやっぱりご家族同士でそんなやり取りをしながら連絡を取るってあんまりないじゃないですか。
そうですね。ちょっとね。
そうそう。だから、これはなんか重大な話なんだなって、ある意味ちょっとこう、かかってくる側も心の準備をしますよね。その上で聞くと、やっぱりちょっと違うのかなと思います。正直なところ、これ私前に話したことあったかな。私自身、自分の家族のことで、本当に職場から帰ろうとしたらっていう、バス停の近くにたどり着いたところで、はい、親が癌だっていうことを知ることがあったんですけど、本当に驚いてしまって、自分の親に向かって、本当私今からバス乗るんだけどっていう、謎の返しをしたんですよね。
坂本さんでさえそういう返しをしてしまったということですね。
そうなんです。それこそまさにがんセンター、職場のがん専門病院の玄関でそんなことをやってしまう、がん専門相談員。すごく私、もう多分あの出来事って一生忘れないだろうなと、本当申し訳なかったなって親に対して思うんですけども、やっぱりこう、がん領域の専門家であってもそれぐらい驚いてショックで心ないことを言ってしまうこともあるぐらいなので、仮に皆さんが遠くの遠方のね、家族に話したときに、ちょっと感情的なやりとりがあったとしても、これはやっぱり相手もびっくりしちゃったんだなって思うことも大事だなって私は思います。で、タイミングがもし合うようであれば、電話だけではなくって会いに行って、自分のこう、癌にはなったかもしれないけども、こうやって移動したりとか、普段の生活ってできてるんだよっていう体の様子をね、見せてあげると、ちょっと安心されると思うので、
そうですね。
折を見てそういった、行動もね、なされるといいかなと思います。
本当にね、文字だけで伝えると文字もまたちょっと違うようにね、本当は自分が思ってない風に受け取られてしまったりもするので、できる限りお話を生の声で、やり取りして会えるようだったら会ってっていうのはね、大切ですね。段階的に少しずつ伝えていくっていうことでもね、あるんでしょうけれども。そして、じゃあ、本当に独り身でご家族がいない方、ご家族とちょっと絶縁状態になってしまっている方っていうのは、坂本さん、これどうしたらいいですか？
そうですね。これまでの放送でもいくつか紹介してきましたけれども、やっぱり人が一人生きていく中で、そしてもしかすると癌で人生の最後を迎えるかもしれないっていう中で、やっぱりこう事務的な手続きってもう山のようにありますよね。そのあたり今本当に行政とか法律の専門家が、仕組みとして、サポートしてくださるようになってきてます。生前の事務委任ですとか、死後の事務委任ですとか、また、そこまで最終段階じゃないにしても、日々の生活自体をですね、介護保険のサービスを使いながらサポートしていただくっていうことも、やっぱりできる時代になってきていて、そのあたり、やっぱり今までの生活の中に療養生活っていうものが加わる中で、ちょっと自分の一人ではしんどいなってこうふっと思った時には、もう遠慮せずに相談支援センターに言っていただくと、いろいろお話を伺いながら、どういった第三者の支援が受けられそうかっていうのを一緒に考えますので、ぜひ立ち寄っていただければなと思います。
本当にこう、周りとなかなか縁がないわっていう方でも、そういうふうにサポートはしてもらえる体制がしっかりあるってね、知っておくと少しね、気もね、楽になりますもんね。
あと、今、ふっと思い出したんですけども、やっぱり疎遠になってるご家族とやり取りするときに、私、ほら、体調が落ち着いていれば顔見せてあげてって言ったんですけど、今、この時代ですよ、ウェブで。つなぐっていうこともできたりします。実際、病院によってちょっと仕組みは違うと思うんですけども、私どもの病院なんかだと、病室で iPad などを使いながら、病院の相談室の iPad を使いながら、北海道のご家族と、ご本人の再会をですね、ちょっとこう、調整させていただいたりしてっていうことも、状況によってはお手伝いできることもあるんですね。病室じゃなくても、やっぱり今はほら皆さん持ってるスマートフォンで、映像で。
そうですね。
自分の様子を知らせるってこともできる時代なので、そのあたりも上手に活用していかれるといいかなと思います。
はい。さて、次回は治療が難しくなった時に本人に余命を伝えないでほしいというご相談についてお話をいただきます。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、 B 病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。普段連絡を取っていないご家族にいきなり自分ががんと診断されたって伝えるのはとても勇気のねいることでもあると思いますが、がん相談支援センターなどのサポートも含めて自分一人で抱え込まないようにすることが大切ですね。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X、旧 Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしてくださいね。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。